何といってもそのためには祈りが集まる人が、やっぱり祈りから数が必要なんですよ。いつもね、2、3人によりて集まるところにいて、いつもこの言葉が出てくる。最初祈る人が集まった人がね、もうそれやめようって言ったんですけども、やっぱり私もそう祈ってたりなんかしてですね、本当にですね、少ないとですね、本当に心振り絞るようにしてですね、神様あなたがいてくださって、やっぱりそこに行くんですね。もちろんそのことも大切なことなんですよ。2、3人の祈りとても大切だと思います。だけども教会の祈りはいつも2、3人をやっていいはずがないんです。いろんな理由があると思います。なんとか2桁の祈り会を持ちたいということで、ずっと皆さんにもお祈りくださいとアピールしてまいりました。礼拝出席の半分の祈り会を何としても持ちたい。皆さん、祈り会ってのはなかなか出席するのは犠牲を強いられるんですよ。本当に特に夜の祈祷会はそうですね、大変です。一日生活を得てね。だけども少数でありますが、本当に忠実に集まっています。もちろんこの祈り会をここに止めてね、祈っていってください。いつかこう行きたいと思っていらっしゃる方がいらっしゃると思います。感謝であります。しかし現実は現実であります。他のことでこの大切な機会がないがしろにされることに対して、イエス様が深い憤りを持たれたということ。我が家は祈りの家と唱えるべきである。この祈り家がないがしろにされている、祈りの時間がないがしろにされていることに対して、イエス様は強い怒りを発せられたということを、私はちょっと覚えておかないといけない。絶えず祈るということはですね、24時間祈っていることではないわけですね。手を組んで目をつぶり、ひざまずいて祈る時間そのものは限られている。限られている。一日のどこかで持つ。たとえ15分でも持つ。しかし、この絶えず祈ると命じられていることは、一日にある一定の時間をとって、ひざまずいて集中して祈ることとともに、主との交わりの中に生きることをこう言っているわけでありますね。祈りの姿勢や習慣が身についている状態のことでありますね。とっさの時に、困ったな、誰か助けてくれないかと口から出る前に、主よ助けてください、主よどうしたらいいでしょうか、これ自然に祈りがこう出てくる。台所に立ちながら、仕事をしながら、ふと車の運転をしながら、自然な形に祈りが出てくるということは、すごく大変大切なことだと思いますね。ひざまずく時間とともに、本当に祈りの中で生活する、生活しつつ祈る、この言葉はとても大切。祈りつつ生活し、生活しつつ祈る、向けですよ。祈りつつ生活し、生活しつつ祈る、これが大切に祈るということになりますね。以前の教会を持った時に、一人の姉妹がこのいらっしゃいました。3人の小学校の元気な小学校のこの子供を抱えるこの奥さんでありました。そしてパートの仕事をしておりました。本当に忙しくしておりました。ご主人はゆっくりしたタイプの人なんですが、彼女はいつもエネルギッシュでですね、バタバタしていたと覚えております。しかし本当に主を愛し、教会を愛してました。牧師を愛してくれました。彼女はある時、祈祷会にそれこそですね、仕事の段取りをつけて、パートの段取りをつけて、ギリギリのところの時間に飛び込んでまいりましたね。そして、ここを急いで熱く熱心な祈りをし、他の人の祈りに対して、アメン、アメンってですね、大きな声で昭和しながらですね、祈祷会後はですね、お菓子をね、あーというように口にくわえて飛んできました。早手のようにやってきて、早手のように去っていく。この島が、すごいな、月光仮面やなって言ってたんですけど、彼女言いました。先生、私は本当に育つが信仰者です。申し訳ない。イエス様に申し訳ない。だけど主の仲間の祈祷会を逃して、私の祈る生活が続かないんです。いつも慌ただしいことで、皆様に大変申し訳ないんですが、祈祷会は私の命なんです。祈ってるからこそ、その祈り会に私も参加したい、少しでも参加したいという、彼女の熱意なんですね。絶えず祈りなさい。最後に、 すべてのことについて感謝します。これはあらゆる物事の出来事に対する私たちの受け止め方でありますね。私たちは私たちの経験するすべてのことがあるのでそれをどう受け止めるかと、ね、本当に信仰を持って受け止めることが大切だと思いますね。その現れが感謝です。感謝で一つ一つ受け止めてまいります。どんなことでも神の意思なしには起きないわけでありますから、どんなことでも感謝してみなさい。そうすれば全てが恵みに変わっていくんですと教えているわけでありますね。申命記の8章をこの間読みました。モーセはアラノの40年後、若い出エジプトの若い世代、先の世代みんなアラノで滅んでしまいました。これはこれからヨルダンを渡っていく新しい世代の前に、この荒野の40年が何であったかということを振り返って説教しています。とても大切な説教しています。彼は出エジプトの民を神様はあえてアラノに導かれた。アラノというのは人が生きていくときにおいて、生きていくのにおいて厳しい場所ですよね。条件の整わない場所ですよね。アラノで誰もが生きていけない。100万とも200万ともいわゆる民が、出エジプトの民がどうしてアラノで40年も生活することができたんだろうか、生きていくことができたんだろうかということですね。あなたの神主がこの40年間アラノであなた方をあなたを導かれた、その全ての道を覚えなければならない。皆さん、私たちの信仰生涯もう一度振り返るときです。私の信仰者としての本日までの生涯、アラノの人生、その工程を私たちは振り返る、時々振り返るということが大切ですね。アラノであなたを導かれた、そのすべての道を、あるいは道筋を、そこでの出来事を覚えなければならない。私たちはすぐ忘れてしまいますから、意識して、注意して思い返すことが必要です。この一年の、この一年のことさえも私たちは忘れてしまっていることがたくさんあります。思い出してみてしまいます。それはあなたを苦しめていいですか？神様、苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。あらのける多くの試練がありました。水がなくなりました。食物が尽きました。危険が待ち受けておりました。でもその時なんです。その時にその人の信仰が心の内に現れるわけであります。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた。苦しみがあります、飢えがあります。誰も神様はちゃんと備えとってくださるわけですよ。でもそれが見えていませんから、分かりませんから、民は不平不満を言うわけです。食物が尽きた時に神はマナと備えられた。そのタイミングは絶対に狂いません。40年マナが降り続けた。カナンに入ってカナンの穀物を彼らが食するまでそのマナは止まなかった。この経験はなぜですか？人はパンだけでは生きず、人は主の口から出る全てのことは一つ一つのことになって生きることをあなたに知らせるためであった。皆さん、こういうことはね、神様の言葉がね、どんなに私の命であるかということを知るのは豊かな贅沢で、何不自由もないという、そういう生活の中ではわからないんです、神に。だから祈る時を通されるんです、神様。その後です。この4年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。神様、豊かな養いを結果的に振り返った。いろんなことあったけど、本当に大変なこともあった。辛いこともあった。悲しいこともあった。大変なことも起こった。だけども、振り返ってみれば、 神様、みんな、みんな良くしてくださっていた。